いやー、弟子になりたい。
ほう。
先日冷蔵庫が、ちょっと調子が悪くなりまして、
あらあら。
冷凍庫の氷が、作れられるところありますけど、そこをガッて開けると、氷を溜めるところに、その
あれあれ。
氷がこう、なんていうか、りゅ、りょ、えー、あの、流氷みたいに漂ってて、だ溶けちゃってんだよね。そう。
ああ、一回できたけど解けちゃったみ
そう
たいな。
そうそう。で、こういう現象が何回か続くから、こりゃ困るなっていうことで、電話して、サポートセンターから電話するじゃないですか。そのサポートセンターの方から、どうなってんだっつったら、お客様の冷蔵庫の周り、暖かい場所に置いてありませんかみたいなこと言われて、いや、暖かいってどういうことだと。冷蔵庫は大体うちに置いてあるじゃないですかみたいな話で、憤慨しちゃって、ちょっとお前、うざけんなと、サポート呼んでこいみたいな感じで、っていうイメージで、平身低頭ね、すいません、お願いしますっていうことで、ちょっと修理の人をお呼びしたら、やってきて、
あらあら。
白髪の、なんていうか、しっかりした、僕よりちょっと年上ぐらいの人が、いらっしゃいまして、お待たせいたしました、みたいな感
そ
じ
こ
で。
メーカーです。はい。
そういう感じで、なんていうか結構スッとね、いらっしゃったわけで
ええ、ベ
す
テ
よ。
ランさんだ。
そうそう。で、いや、失礼します。シャシャシャシャって入ってきて、冷蔵庫パッと見て、で、冷蔵庫、冷凍庫パッと開けたら、壁、壁面に牛乳とか置くようなところの裏のところに
喋りながら。
いろいろ解説しながら教えてくれるんですけど、壁面のところにあるそのナンバーパーパーパーと見て、あ、これこうです、あ、これこうです、って喋りながらどんどんどんどん説明をして、てか説明っていうか結構もうマイペースにどんどんとやっていく感じなんだよね。それでさ、冷凍庫の、下の部分をガッと出して、作業しやすいようにするんだけど、その冷凍庫にある、できてる氷を一個ポッと取って、作ってる氷を取るのもいかがかなとは思いますが、氷取って、指でぐっと握ってるわけ。で、何らかしらを感じてポッと、氷を捨てるわけなんですけど、何かこれ読み取ってんのかなみたいな、俺気になっちゃって夢中で後ろから見てみたいな感じになって。で、さらにその冷凍庫の奥の、コンプレッサーみたいなの置いてあるようなところを、キュイーンキュイーンってオートドリルみたいなの開けて、で、冷凍庫にさ、顔グッと押し付けて、何かを見てるわけですよ。こいつはプロの姿勢だな、みたいな。ほとんど科目にバッとやっていくから。で、なんとか、多分ね、冷蔵庫の音とか聞いてんだよね。で、その横の暖かさとかも確認をしてて、パパッとして。で、冷凍庫の開けた部分をじっと眺めながら、こっち向かないですよ。こっち向かないで一言、スローリークだなって。ぼそっと。スローリークだなって。俺に聞こえてるような感じじゃないんだけどね。そういうことを。
スローリーク。
そう。意味はわかりません。意味はわからないんですけど、背中で、聞いてるかっていう感じでもない、だから絶妙のね、絶妙の職人、つぶやきみたいな感じのがあって、っていうのをやって、なんかよくわかんないけど、すごいことになってきたなと思って。で、またそれバーッと閉じて、で、冷蔵庫いろいろ触ったりして、で、こっちパッと振り返って、これ、ダメです、みたいなことを言ってくださって。そう、いや、結構衝撃ですけど、どういうことなのかなっていう話で聞くと、冷蔵庫を冷やす液体みたいなのがこうぐるぐる回ってるんだけど、その液体がどうやら少
あ、
し
言ってたや
ずつ、
つだ。
そう、漏れてる。それがスローリークにつながっていくようなんですけど、で、本来、冷蔵庫を、温めてる口みたいなのがあって、そこの、それが導線みたいなのが回ってるんだけど、そこら辺からどうやら抜けてるんじゃないかな、みたいな話だとか言ってて、そうかな、そういうこともあんのかな、とか言ってて、で、ちょっと気になったんだけど、そのさっきの氷をね、 握って何がわかるのかなと思って、ちょっと質問したんですよ。なんで氷を持たれたんですか？
パフォーマンスなのか、まあ、そういうもんなんですよね。
パフォーマンス的にも見えたんですけど。でそしたら、なんかあの、冷蔵庫の、凍らせる力ってのがあって、冷凍庫の。で、それも、それがなんか、その説明のところに書いてあって、スリースターズみたいな。で、そこで、なんか最大限がマイナス18度っていうのが、そこを読み取るとわかるらしいんですよ。うんうんうん、で、その氷を握ると。そうすると、なんかそれが確認ができるっていうんですかね。
最大限がマイナス18度。
そうそうそう。で、マイナス18度の氷っていうのは、なんかすぐ溶けないんだって。
うん、
あの、指を乗せても、まだ霜がつくみたいな状態なんだけど、あの、多分その冷凍庫の能力が下がってるとすぐ水になっちゃうから、それを指で確認してるわけですよ。
すげえ。
そう。だから、そういうふうなことを、感覚的に、肉体的に冷蔵庫のその力みたいな故障の状況とかを分かったりするっていうのがあって、いや、こりゃすげえな、みたいな、うん。で、だからもうその氷もあれだよね、その単に格好つけでは、まあ当然パフォーマンスじゃないんですけど、そういう形でやってたっていうことらしいんですよ。うんうん、だからちょっとびっくりしちゃって、だからもうさっきのさ、つぶやきあったじゃん。
スローリーク。
そうそう。スローリークはもうなんかその、尊重そこらじゃないっていうか、それもなんかガスが少しずつ漏れ出てることを言うらしいんですけれど、いやなんかね、すごいかっこいいんですよ。もう見た目もね、あの、バックトゥースフューチャーの毒みたいなんですよ。
わかります、わかります、うん。おじいちゃんのね。
そうそうそうそう。でね、なんかね、メガネがね、あの、遠近両用じゃなくて、あの、なんか、うんうんうん、カパって開く系のやつで、なんかね、見た目も博士みたいな感じで、うんうんで、いろいろな説明もしてくれるわけですよ。その冷蔵庫ってのはそもそも何なんだみたいなこととかを、うん、あの、質問すると答えてくれるっていう、なんかね、しかもその説明がちょっと早い。機関車の、機関方でブーって説明してくれるから、なんかかっこいいんだけど、じゃああの、修理をね、これはもうしてもらうしかないと思って、じゃあすいませんけど、修理お願いできますか？
買い替えですか？
そう。買い替えですって言われちゃって。早いね、先に行っちゃうね。そう、だからそう。
取り替えができる。
取り替えできるんです。取り替えできるんですけどね。だからまあそんな感じで、という、まあ冷蔵庫をね、直していただいた先輩の。
デジャブかな、うん、ポンさん、あの、冬場にも確か冷蔵庫壊れてた気がするんですけど。
よく覚えてますね。俺ね、多分運が悪いんだと思うんだよね。
なんかそれでベランダの外が涼し、うん、寒いからこっちの方が天然の冷蔵庫やって話をしてた記憶があるんですけど。
そうそうそうなんですよ。冷蔵庫、うん、その時に壊れて、それで、うん、買い替えて新しいのが来たのがまた壊れたって話なんです。
使い方の問題かな？
いや、運だと思うね、俺はね。まあまあまあまあ、そういうふうなことでございますけれども、はい。そこにね、師匠としてね、弟子入りしたいなという話でございました。うん、さあ、参りましょう。友達、職場風のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説などのネタの種、名もなき何かから小さな花が咲いたらよろしゅうございます。ということで、種レジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、カルチャー中毒者オレンジと、マイペース天気人のポンの二人でございます。よろしくお願いいたします。
うん。
さあ、それでは参りましょう。まずは枕のトピックスなコーナーです。さあ、ということでですね、
はい、
先週起こったような出来事ですけども、まずは、はい、都内でですね、8月の熱中症死亡者が過去最多の148人ということで、
うん、
今年亡くなった148人の中で最も多いということ で、なんか80代が一番多いということで、8割以上が部屋にエアコンを設置していなかった、もしくは使用していなかったというふうな、情報が出ておりまして、いやーなんかね、人数がこんだけいっぱいいると、新型コロナも心配ですけれども、他にもね、まあ、いろんなこう死亡に関わる事故がありますので、うん、ちょっと気になるなというふうに思いますね。どうですか？
若い時にね、エアコンがなかった世代かもしれないですね、うん、
そうですね、そういう面もあるかもしれないので、うん、まあでも、なんか過去、ね、よりも暖かくなってるっていうね、そうそう、状況があるみたいなので、その辺が心配というか、これからがちょっと気になるところですよね。さあ、そして続いてですね、なんか日本の LGBTQ のコミュニティに関する、なんか、コミュニティアーカイブというのがクラウドファンディングで始まっているようです。 文化歴史アーカイブチームが主体となりということですね、研究者専門家活動家たちとの共同ということで、まあなかなかこう注目されない LGBT 関連の、まあ、情報を集めるというふうな、そういうふうな企画だそうです。これもちょっと気になりますね。さあ、そしてもう一つ、Cチャンネルアプリが9月末に終了ということで、うん、今後は SNS 動画配信に注力ということだそうです。まあ、今後はインスタグラムとかね、TikTok とかに動画を配信していくんじゃないのかなというふうに思います。
はい、若い人、女性向けの、ね、
そうですか、動画アプリですね、うん、そうですね、まあ、ちょっとあんま直接使ったこともなかったりしたんですけどもね、うん、はい。さあ、それからは広島タイムラインの話ですね、朝鮮人に関する投稿ということで NHK は実際の表現を習ったと説明しています。
先週もこの話どっかにしましたね、はい、どこでしたんだっけ、うん、
そうですね、まあ、リアルタイムというふうな話でちょっとタネラジの方ではお送りしたかと思うんですけれども、まあ、ツイッターの投稿の中で、まあ当時の状況を日記とかに残されているものを元にして、まあ、取材をしながら、そのツイッターで当時を、まあ、まさに、75年前を再現するという企画ではあるんですけれども、なんかやっぱこういう、ね、そのツイッターでこういう企画をやることのリスクというのが、まあ、ある意味出てしまったといえばそういうことなのかなというふうには思うんですけれども、うん、まあね、こういうツイッターを使うことで広めるというふうな、そういう意味はあったのかなというふうには思うんですけれども、まあ、何しろ思うことはやっぱこういうなんか話題というか、まあ、提言になるんですかね、まあ、こういう課題を発見するときにツイッターでもどうしても注目されるんですけれども、まあ、そういう機能をツイッターは持っちゃってるのかなというふうにも思うし、うん、で、まあね、この挑戦という言葉だけが浮いちゃったことは課題であって、うん、まあ、それをどうやってケアしていくかというふうなこともあったと思うんですけれども、なかなか、まあ、だからね、このツイッターそのものが広島タイムライン専用のサービスというふうな、まあ、わけでは、まあ、本来的にはないですから、だからこの場所でやるのはどうかっていうのもあるけど、でもここでない、ツイッターでないと広まらないっていうふうな、うん、まあ、悩ましさもあるのかなと思うので、まあ、ツイッターでやるべきだったのかっていうふうな考え方も、ま
あ、直接に関係あるんじゃないですか、ツイッターそのものを使った企画で、
んじゃなくて、そう、まあ、うん、企画上では、まあ、ツイッターなんだけど、まあ、ツイッターはその専用サービスというわけではないじゃないですか。あ、そうですね。だから、まあね、うん、企画上で、専用に作ってもよかったんだけどっていうふうな、まあ、難しさもあるので、まあね、そのこういうふうな意見について、うん、まあ、さまざまに聞いていかなきゃいけないし、うん、まあ、そもそも、まあ、の方針に出してよかったのか、
結構今回の件についてはこれは声を上げた当事者の方ですけどね、うん、在日朝鮮人とか韓国人の方が結構、うん、これはもうひどいんじゃないかというのを声を上げてる印象でしたけどね、はいはい、
なるほどね、まあ、なんで、こういう、うん、状況が起こった後にどう対応していくかってことが、まあ、割と重要なのかなというふうになんか僕なんかは思ったりもします、ね、まあ、僕はちょっと面白い企画かなと思って、取り上げたりもしてるんで、まあ、ちょっとまた追いかけていきたいかなというふうに思ったりしています、うん、はい、他にもいろいろと、ね、ニュースあったりしますが、まあ、ちょっと追いかけていただきたいかなというふうに、思います。はい、
はい、
はい、じゃあそれでは来週の予定いきましょう。枕な予定ということで、うん、まずちょっとこれこの話を聞いていただきたいなと思っておりまして、8月22日太平洋戦争中の疎開船対馬丸が撃沈、76年で、慰霊祭ということで、那覇市内で行われるということなんですね。これご存知ないですか、うん、まあ、対馬丸ってこれね、最近沖縄決戦という映画の中で取り上げられてたエピソードで、まあ、要するに、沖縄の、まあ、戦火が高まってきた中で、沖縄から、まあ、本土に逃げましょうっていう時に、まあ、船に乗って、うん、子供たちとか女の人たちをまあ返すっていうふうなことがあったんだけど、その船がまあ撃沈されてしまったっていう話なんですよ。 でさらにこれはこの撃沈されたことがあんまりこう大きく取り上げられなかったり、そこでギリギリ生き残った人たちが、まあ後で、語ることなんですけど、まあ、それがなんか語ること禁止されるみたいな状況なんかもあったみたいな話で、まあ、こういうふうなことがあって、でしかもそれが、まあ、なかなかこうちゃんと情報が行き渡ってないというあたりで、まあ、対馬丸というのが、まあ、象徴的になってるっていうことなんですよね。はい、まあ、ちょっとニュースにもなってもしてるようなので、ちょっと8月22日、対馬丸のことをちょっと、記憶に留めたいなというふうに思います。はい。そして、いろいろありますね。8月23日は、
ずっと見てますからね。
サッカー欧州チャンピオンズリーグ。はい、あ、見てますか。はい。方法、なるほど。
基本は無観客。
無観客なんですか？
全試合、そうですね。
うん、なるほど。
でもめっちゃ声援聞こえる
んですよ。いいなというふうに思いますけれども。
うん。お、うん、お客さんいないけど音入れてるっていう感じです。
はい。あ、そうなんだ。
ゲーム展開に応じて、ね、どっちが攻めてるっていうので。
はいはい。うん、すごい。なんかいろいろ工夫できるんですね。面白いな。なるほど、すごいですな。さあ、そして8月24日は安倍晋三首相が、連続在職日数で佐渡
栄作
首
相を抜いて、でもだからこれあれでしょ、台湾で歴代1位になる、退任を発表するんじゃないかっていうニュースになったんでしょ。
あ、なるほど、そういうことなのかな、うん、そうなのかな、うん、なるほどね、
うん、これで1位になったからっていうことなのか分かんないですけど、24日って書いてましたよ、台湾のニュースで。
うん、
うん、まあ、そうなってくれることを僕は願ってますけど、
ね、そういうことも、はい、なるほどね。まあまあまあ数というふうなねことでしかないんですけれども、まあ、究極ね、藤井聡太さんもなんかこう、うん、何、史上最年少とかありますけど、うん、これ単なる、まあ、記録でしかないのかなというのは、まあ、僕には思ったりもするんで、うん、まあ、特にね、
でもなんか誇って偉そうに
したら、長く縛ったから偉いってわけでもないし。そうなんだよ、すぐねそういうふうなことね、調子乗るやつがいるから良くないんだっていう、そういう話もまああったりもしますよね。さあ、続いて8月25日は、チキンラーメンが発売された日ということで、うん、即席ラーメン記念日ですね。8月26日は人権宣言記念日ということです。8月27日は、男はつらいよが一作目公開されたのがこの日ということで、うん、男がつらいよの日ですね。8月28日は民放テレビスタートの日だそうです。はい、うん、さあ、そして8月29日です、いよいよニューヨークのメトロポリタン美術館が再開されたということです。はい、ということでございました。まあ、いろいろありますね。予定の方を皆さんちょっとチェックしていただければと思います。さあ、それでは続いてまいりましょう。ニュースから世間話でございます。はい、ちょっと気になる疑問、質問、聞いてほしいことなど、自分とニュースとつながる世間話を、のテーマをですね、5つ挙げて、お話をしていきたいなというふうに思います。はい、まず1つ目、あなたのコロナで分かった依存症って何ということですね。ユーザーの7割がスマホ依存症を自覚というですね、IT メディアのニュースがありました。枕元に置いて寝るとかね、待ち時間にいじるなどの声がということですね。まあ、意外といろんな依存症が、ね、こういう時に分かってくるということがあるかなと思います。さあ、そしてで豊島園がね8月末で、閉園となってしまいますが、そのニュースで豊島園跡地にハリポタ体験型施設が、2023年にオープン予定だそうです。まあ、こういうことを受けてどんな遊園地に来ていいのかななんていう話をちょっとしたいかなと。テーマね、まあ、体験型どんなテーマがあるかなってことですね。そして、うん、中教審というですね、まあ学校の教育を、どうしますかというふうな方針を、考える会の分科会で、新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会というのが、ありまして、まあ、いろいろ学校の改革、小学校の先生が、個人で全部授業を持たないとかね、なんかそういうふうなことを、いろいろ改革検討しているようなお話があったので、まあ、学校改革をしてほしかった、もしくはしてほしいみたいな話がちょっとできたらいいかなというふうに思います。
さあ、そして、あれですね、JR 東日本がネット限定の新幹線半額キャンペーンということで、
でかいですね。
半額にしてほしいという話ですね。はい、半額売りにしてほしいもの何かということでござい
ます。炎上マーケティングとオンラインサロンということで、今週ですかね、とある温泉旅館に行った方がツイートで、なんかいっぱいこう、ご飯がね、すごい、だからこの時期、新型コロナの時期だから、多分すごくもてなすっていう意味合いで、量を多めに出してくれたのかな、うん、それともいつも通りなのかな、分かんないですけど、こんな料理は廃棄前提だっていうふうにこうツイートで、言い捨てまして。でいろんな人がそれはどうなの今の時期、旅館も大変なんだよっていう話で、いろいろと炎上していきまして、でその人が投稿した人がプロフィールに田端大学という田端さんというね当然インフルエンサーの方がやっている、まあ、オンラインサロンですわ、有料オンラインサロンに所属しているってことが分かり、その田端さん自身がこれは旅館と組んだ炎上マーケティングだっつって嘘を言いまして旅館側がそれを否定するっていう
嘘、ね、
ところで、これは、嘘ですね。で弁護士 .com とかでもこれはどうなんだろうね、問題になるんじゃないかね、みたいなことをいろいろと記事で出てたりしたんですけど、まあそういうことも含めて、まあ炎上マーケティング、自分自身のそのある種の注目を集めることによってどんどんどんどん認知を高めていって、まあちゃんと思考できる人はそういうものについていかないんだけれども、ちょっと弱い人が、あ、なんかあの人輝いて見える、はい、ちょっと強く見えるっていう感じで、ついてきますみたいな、まあなんか自民党になんか感覚近いような気もしないでもないですけど、そういう有料オンラインサロンとかに、まあ行ってしまう人がいると。まあそういった炎上マーケティングとオンラインサロンとの関係性とかね、炎上マーケティング自体やってしまうと結構狂ってくよみたいな記事も小野ホリデーさんという方が書いていたりとか、いろいろと今現在の日本における一つの社会問題の一つなのかなと思うので、ちょっと取り上げてみました。
ありがとうございます。じゃあ今回はオレンジさんの話ね、まあ、時間もないですけど、聞きたいと思いますが、このテーマどういう話したいとかちょっと教えてもらってもいいですか。この、まあ、炎上っていうことなんですけども、
炎上マーケティングっていうものに対峙した時に僕は、そのある種これについて取り上げたら負けだと思ってるところがあるんです。だからツイッターではこの話題については触れなかったし、炎上させないようにしたいと思うんだけれども、どうしても、まあ、派手なブックマークとか、まあ、ツイッターもそうですよね、トピックスとして上がってると、トレンドに上がったりするとね、特定のキーワードが上がったりすると、それについてコメントしたい人がどんどん出てきてしまって、どんどんどんどんそれが広がっていってしまうっていう現象が起きていくので、そういう時のために僕たちはそういうものに対してどうやって対峙していくのか、それは、社会としてどう対峙していくのかっていうのもそうだし、個人個人としてどう対峙していくのか、どう向き合っていくのかっていうことを考えていきたいなっていうことは思ってたりはするんですよね。
なるほど。いや、これ難しい問題だよな。まあでも個人としては触れないっていう手が一つあるような気もまあしますけどね、まあだけどどうなんだろうね、こういうのってね、なんか炎上そもそもさせるなよっていうね、嘘だろっていう、そういうちょっと怒りもありますよね。これビジネスになっているのが一番厄介だと思うよね、きっとね。そういうなんかことでお金を儲ける、まあ、まさに炎上マーケティングだから、この辺が腹が立つけど、でもね、文句言うとまた燃え上がって向こうが喜ぶみたいなことだもんな、
一応そうツッコミ社会ってね、マキタスポーツが考えてましたよね。
そうだ、ツッコむね、みんなツッコみたくなるから、これまた燃え上がっちゃうんだよな、そうなんだよな。まあこれでもね、なんか楽しいもんね、エンターテインメントとして
ね。ボケのね、魅力をさらに増す行為ですからね、ツッコミって。
そうだね。そうだね。まあ、だからツッコミって難しいんだよね。その正しいツッコミをしなくっちゃいけないのに、なんか楽しんじゃうっていうか、消費しちゃうみたいなところ、
計算されてるもんですかね、大体。
計算してやってます?俺はちょっとなかなか、もう雰囲気でやってしまってるようなところも、まあ、自分の反省を込めて思ったりもしますけどね。そうな、まあね、でもオンラインサロンみたいにつながってると思うと、こういう手法をみんな学んでるってことなのかもしれないよね。いや、まあね、だから触らぬ神にと思うけど、 どうなんだろうな。場所によってはでもね、結構これが問題に、社会問題になってるみたいなこともありますよね。うんうん、まあそれに扇動されて人が動き出すとかね。
うん、
アメリカなんかも、まあ本当フェイクニュースみたいなものを、
どういうことですか。タイムライン全体を眺めていて、うん、あ、こういう意見が出てるなって思うってことですか。
そうそう、だからそのタイムライン見てなんか誤解するみたいなこととか、うん、認識すがなかなか難しいみたいな話があるのかなと思って、うんうん、まあそれをちゃんとみんなが理解できればいいけど、やっぱ間違っちゃう人もいるじゃない。
いや、そうでもないですよ。結構個別の、うん、この人はこういう意見を出してるなっていうことは明確に分かります。っていうか、うん、あのフォロー、うん、
いや、うん、まあそ、まあ、うん、それうまくいけばいいんだけど、そういうことが難しい人もい
る。そうじゃないんですよ。僕らが 見ている、うん、そのフォローしてる範囲の外でどんどんどんどん広がってしまう恐ろしさなんですよ。僕もフォローして、
うん、いや、まあ、だからフォローしてる、
みんなが
なんていうのかな、その難しいね。なんかフォローしてる人がどう思ってるかを、
そう見えてる人ばかりならいいっていう話です。本当にそう見えてない人たちがあえて一丁かみして話題にしちゃうっていうことの問題に対して、僕たちは個人個人としてどう、僕たちはいいんですよ。それに対して触れないし扱わないし、
僕たちはいいっていうのは、それは僕らは OK なのかな、なんか僕らも実は当事者みたいな感じじゃない、そのままじゃない、なんかなんか俺は自信ないから、うん、俺もそういう当事者側っていうか同時する側かなって感じもあったりするんですけど、うん、そういう可能性もありますかね、うん、どうですか。そうじゃないとなんかこうバランスありっていうか、向こうが、
ああそういうことですね、
うん
うんうん、
だからそういう意味ではなんかね、こう、うん、対立みたいな感じになって、お前が悪い、いやお前が間違ってるみたいなことに、うん、まあ、多分双方思ってるっていうか、向こうもまあ、いや、なんとなく分かりますよ、相手がおかしいと思うんだけど、うん、なんか双方が対立しちゃうと、この炎上マーケティングっていうレベル以上になんかこう対立で盛り上がっていっちゃって、
うん、
話がとどまらなくなっちゃうみたいな、なんかそういうことになってしまうのかななんて思ったりもするんですよね、
うん、うん、
そうなっていくと もはや違う話になっていくっていうか、
うん、
なんていうか、
まあ、そうするとポンさんの意見としてはどうすればいいっていう意見ですか、それは。
うん、ね、だから結局どうなんだって言われそうなんですけど、まあ、僕としては、まあ、何もしないというか、で、まあ、丁寧に一個ずつ間違ってることを指摘するとか、うん、これは違いますよってことを、面倒ではあるんですけど、うん、丁寧に一個ずつ拾い上げていくっていう作業ぐらいしか今は思いつかないところがあって、うん、まあ、なんともちょっと消極的ではあると思うんですけど、うん、なんかあんまり強く言い合うこととかはちょっと俺は今できないかなって気持ちではあるんですよね、うん、まあ、でもね、なんかアメリカとかのことを考えると、そんな悠長なこと言ってられないような気もするから、なんかそれはちょっと弱い態度なのかなと、まあ聞いてて思ったりをしますよね、うん、いくらねビジネスとはいえ、ほっとおくと国をね曲げてしまうみたいなこととか、日本だってそれは例外じゃないというか、ツイッターの勢いが実際のところに漏れ出たりとか、テレビとか新聞に影響が与える可能性もなくはないのかなっていう、そういう気もまあしますよね、うん、難しいなこれね、なんかね、
うん、
でもあんま悠長に考えちゃいけない問題なような気はするから、うん、まあ、オレンさんがよく言うようにサービスが対応するとかも、
でもそこであえてその異を唱える意見を出さなかったらば、うん、そのまま広がっちゃいませんや、それって問題だと思うんですか。
そう思います。だからやっぱり、でも俺が止めるって言われたら、うん、お前止められるのかって言われたら、ちょっと止めづらいところはあるかな。なんか情けないけどね、うん、その街中で喧嘩してる人は止めたい気持ちはあるんだけど、ツイッター止められるかって言われると、なかなか止めづらいところがあるよな。まあまあ、お互い
落ち着
い
てるね、はい、あんたに生まれた団体とか
も、アメリカとかはね、あれ喧嘩の火種投げてるようなもんじゃない、うん、あそこ止めに行けって言われたら、ちょっと俺、
う
ん、
本当そうだと思います、
うん、Q アノンとかのこと考えるとちょっと、でも誰かが立ち上がんなきゃいけないっていうのは、確かにオレンジさんの言う通りかもしれないですよね、うん、悩ましいな。なんかね、
解決が非常に消極的で申し訳ない感じもしますけども、
どうでしょうね。普通にまあ一般視点で語ってもいい内容な気はしますけどね、
うん、そうね。まあ
でもこうやって専門家の方を呼んでいこうっていうよりは、うん、
はいはい、
なんて言うんだろう、あの市政の人間としてどう捉えるかっていうところになってくるのかな。
うん、そうね。なんかプロに任せてるっていうことはちょっと責任を放棄してることにもなりかねないですよね、うん、
フェイクニュースね。だから、うん
うん、ね、フェイクニュースもタネラジでなんか話せるもんならぎっちり話していきたいですよね、
うん、あのぜひ、あのでも旅館の名前出てないのかな、万座温泉っていうところが旅館だそうなので、よかったらねそれに行くっていうのも一種こういう炎上マーケティングの犠牲者を、
はい、
救う一歩にもなるのかなとは思ったりしますかね。
あ、まあまあそういう手もあるかな、うん、頑張ってみましょうかね。
うん
うん、うん、
僕ちなみにあの iPad とか iPod、はい、iPhone とか半額にしてほしいです、はい、なかなかアップの商品ね、
はいはい、
安くならないんで
半額の商品ですね、うん、はい、ということで、そろそろ終わりましょうかね、ということで
潰れちゃうよ JR 東日本が。
もう俺半額が何でも半額になったらねいいなというふうに思いますからね、うん、はい、ということで、タネラジのタネ枕でございまして、お相手は、暑いけど頑張りましょうポンと、さあさあさあさあさあさあさあさあ、
オレンジでした。
さらタネラジまた。